エステル記4の8から16。モルデカイはまた、ユダヤ人を滅ぼすために、シュシャンで発布された法令の文書の写しをハタクに託し、それをエステルに見せて、事情を知らせてくれと言い、また、彼女が王のところに行って、自分の民族のために、王に憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれと頼んだ。ハタクは帰ってきて、モルデカイの伝言をエステルに伝えた。するとエステルはハタクに命じて、モルデカイにこう伝えさせた。王の家臣も、王の諸州の民族も皆、男でも女でも、誰でも、召されないで内廷に入り、王のところに行く者は死刑に処せられるという一つの法令があることを知っております。しかし王がその者に金の尺を差し伸ばせば、その者は行きます。でも私はこの30日間、まだ王のところへ行くようにと召されていません。彼がエステルの言葉をモルデカイに伝えると、モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたも、あなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。エステルはモルデカイに返事を送っていった。行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。3日2晩食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。聖書には女性の名前で呼ばれる書物が2つあります。1つはルツ記と言われる書物ですね。モアブの女性でありましたルツが、姑のナオミと一緒にベツレヘムに行きまして、ボアズという人と結婚し、そのボアズとの間に生まれた子供からイスラエルのあのダビデ王様が生まれるという物語です。そのダビデの子孫からイエス様がお生まれになりました。ルツの名前はイエス様の系図に示されているほどです。もう一つはエステル記ですね。ルツの時代というのは紀元前の、そうですね、1200年頃になるでしょうか。エステルが王妃になったのはアハシュエロス王の第7年目とはっきり書かれていますから、紀元前480年のこと。今からちょうど2500年も前のペルシャの物語。それを今日ご一緒に学ぶわけです。ルツ記の舞台はのどかなベツレヘムです。でもエステル記の舞台は当時最高の富と権力の頂点に立っていましたペルシャの都シュシャンです。それぞれに年代も場所も違います。でもどちらもまるで小説のように書かれている書物です。皆さんこれを読むだけで二人の女性の信仰と、そしてそれに応えて働いてくださった恵み深い神様の働きを手に取るように知ることができると思います。今日はエステル記からエステルの信仰について3つのことに絞ってお話をしたいと思います。その第1のことは、エステルが自分が神の民であるという自覚をはっきり持っていたということです。エステルの名前が最初に出てきますのはエステル記の2章7節こう書かれています。モルデカイは叔父の娘ハダサ、すなわちエステルを養育していた。彼女には父も母もいなかったからである。この乙女は姿も顔立ちも美しかった。 彼女の父と母が死んだ時、モルデカイは彼女を引き取って自分の娘としたのである。エステルは幼い頃両親を失いました。モルデカイの養女になりました。モルデカイの家族の中で育てられてきたのです。モルデカイは信仰に固く立つ人でした。で、彼はネブカドネザルの時代にユダの王様エホヤキン、エステル記の中ではエコヌヤという別の名前になっていますが、同じ人物のことです。それと一緒にバビロンに連れてこられましたベニヤ民族の人でありますキシュからちょうど4代目にあたる人です。4代目ともなりますとどうでしょうか。ユダヤ人としてのアイデンティティを失いかけているかもしれませんね。でもモルデカイはそうではなかったのです。エステル記の2章20節というところを読んでいただきますとこう書いてあります。エステルはモルデカイに養育されていた時と同じように彼の言いつけに従っていた。エステルはモルデカイから信仰を受け継ぎました。王妃となってそれを捨てたのではありません。王妃となっても幼い頃からモルデカイに教えられてきたことを忠実に守っていた。信仰が継承されていたのですね。で、バビロンの時代にユダヤから連れてこられたダニエルと3人の若者たち、彼らは律法に沿わないその食べ物を拒否しました。ダニエルたちは郷に入れては郷に従えということわざのように、もうバビロンに来たんだからバビロン風に生きればいいのだとは考えませんでした。自分たちはあくまでも神の民なんだ、その自覚を持って生きようとしました。普通皆さん若い人たちは親から聞いたことには従いませんよね。親の言うことではなくて友達が言うことを信じます。ところがこのダニエルと3人の若者たち、彼らは先祖から伝えられてきた信仰に聞き従いました。それを固く守りました。エステルも同じです。まだ裏若い女性でありましたが、同じように自分は神の民、神様を信じ神様に従うものだという、そういう自覚をしっかりと保っていたのです。信仰を固く持っていますと周りの人から、あの人は融通の利かない頑固な人だ、時代に乗り遅れた人だ、あるいは現代の言葉で言うと空気の読めない人。しかし聖書は全ての人に対して寛容でありなさいと教えるとともに、全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい、悪はどんな悪でも避けなさい、そう教えています。神様を信じる者は本当に全ての人に寛容でなければいけません。でも寛容とともに信仰に立つ良い意味での頑固さがあってもいいのではないでしょうか。そして神様はそういう信仰の自覚をしっかり保っている人を祝福してくださいます。そしてそういう人をこれから学びますように他の人のために用いてくださるのです。第二に、エステルは信仰の覚悟を持っていました。アハシエロス王は側近のハマンという人を重く用いていますけれども、このハマンというのが傲慢で悪賢くって自分のことしか考えない。で、ハマンはユダヤ人であるモルデカイを憎みました。ペルシャ中のユダヤ人を皆殺しにして財産を奪ってもいいという、そういうとんでもない法律を作りまして、アハシエロス王を言いくるめ、それを認めさせたというのです。ハマンはモルデカイが王妃エステルの養父であることを知りませんでした。知っていたらこんな企てはしなかったでしょう。 アハシエルス王もエステルがユダヤ人であることを知りませんでした。またエステルも政治とは関わりを持ちませんでした。このような法律ができたことを知らなかったのです。エステルがそれを知ったのはモルデカイからの伝言によってでした。エステルはそれを知って驚き悲しみました。しかし自由に王様のところに行って嘆願することは許されていません。王様の方から呼ばれるのでなければ誰一人たとえ王妃といえども王様のところに行くことができなかったのです。古代の王たちは暗殺者を防ぐために皆そうした法令を持っておりました。この法律を破った者は死刑になる。エステルは法律を破ってまで王様のところに行くというのをためらっていました。そんなエステルに命がけで王のところに行かせたのはモルデカイの言葉でした。エステル記の4章の13と14。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない。モルデカイが言うようにすべてのユダヤ人が殺されてもエステルは王妃だからというので助かるでしょう。しかしエステルは自分だけが助かればいい、そういうふうに思う人ではありませんでした。エステルは同胞の命が救われるなら自分の命はどうなってもよいとそう決心しました。そしてこう言ったのです。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。私は死ななければならないのでしたら死にます。本当にきっぱりとした信仰の言葉です。これはダニエルの3人の友達が燃える火の炉の中に投げ込まれようとしたとき言った言葉、それと似ていますね。彼らはこう言いました。もしそうなれば私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。まあ、私たちのいるこのアメリカでは信仰を持つのに命がけだということはありません。信仰の自由が保障されています。迫害から守られています。しかし、信仰の歩みの中で、それこそ命がけのような思い切った決断をしなければならない、そういう時はきっとあると思います。エステルは柔和なまだ若い一人の女性でありましたが、彼女の内面にはそうした信仰の覚悟というものがありました。危険を冒してまで彼女を王のもとに行かせたのはそのような信仰の覚悟だったのです。さあ、第3に、エステルが神様の導きを求め、それに信頼した。そのことを学んで今日のお話を終わります。エステルは決死の覚悟で王様に近づきました。王様はエステルが王宮の玉座に近づくのを許します。その時、エステルは王様にハマンが作ったユダヤ人攻撃の勅令を取り消してください、そう言ったでしょうか。そうではありませんね。王宮でいきなりそんなことを話すことはできません。そこでエステルは王様とハマンと私の宴会にお招きしたいのです、そう言って宴席を設けまして、プライベートな席に王とハマンを招きました。第1回目の宴会が終わった時も エステルは本当の願いを口にしませんでした。2回目の宴会を開きますから、もう一度おいでくださいというだけでした。ユダヤ人の命を救うのはエステル一人の身にかかっていました。けれどもエステルは決してことを急ぎませんでした。自分の情熱や知恵だけで物事を進めず、神様の時を待っています。王とハマンを宴会に招くこと、それは彼女が断食の祈りの中で神様から示された知恵であったろうと思います。一度目の宴会が終わった後ですが、王様はモルデカイが王様の命を狙っていたその二人組を捕まえまして、王の命を守ってくれた。なのに、まだ彼に褒美を与えていないということを知ることになります。その時、モルデカイを取り除きたい、そういう計画をハマンがしておりまして、それを王に告げるためにやってきたのです。ちょうどいい時にハマンがいるというので、王様はハマンにこう聞きました。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。そうすると、このハマンはですね、栄誉を受けるのは自分のことだと思い込んでしまったわけです。そして、最大級の栄誉を与えるとよろしいでしょうっていうようなことを言うわけです。栄誉を受けるのはモルデカイですから、モルデカイが本当に王様の次の位に位置するぐらいに重く取り立てられるようになったわけです。ハマンよりも上の地位につくようになったのですね。ですから、ハマンのモルデカイに対する計画は挫折してしまいました。エステルは二度目の宴会の席でハマンの計略を王に明かします。その結果、ペルシャ全土のユダヤの人々が救われました。そのエステル記なんですが、不思議なことが一つあります。皆さん、聖書は信仰の書物ですね。神様の言葉ですね。なのに、エステル記には神というお名前も、主というお名前も、エステル記には出てこないのです。けれども、エステル記を読むと、エステルが王妃になったことも、ハマンの悪巧みが罰されたことも、モルデカイが王に次ぐ地位を得たことも、ペルシャ全土のユダヤの人々が救われたことも、すべて神様の働きであったことがわかるのです。信仰を持たない人は、自分の身に、あるいはその自分の身近に、どんなに不思議なことが起こっても、ああ、それはただ偶然ですよ、としか言わないでしょう。神様を認めることをしません。でも、そうした偏見を捨てて、素直に物事を見るときに、ああ、ここにも神様が働いておられるということを私たちは認めることができるのです。エステル記に神様という言葉が使われていなくても、エステル記はその言葉を使うことなく神様を示しているのですが、そのことは私たちが日常の本当にごくありふれた事柄の中に神様を見るように、またすでに神様を信じているものは日常のありふれた生活の中で人々に神様を示すように、そういうことを教えているような気がいたします。エステルという名前。これはペルシャ語で星という意味があるそうです。映画俳優や女優などはスターと呼ばれますが、エステルはその人たち以上に輝くスターであったと思います。エステルの容姿も輝くようだったでしょうけれども、エステルにはもっと大切な輝き、信仰の輝きがありました。聖書はこう教えています。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、 命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。時代が暗くなればなるほど私たちはより一層明るく輝くものになりたいと思います。信仰の自覚、信仰の覚悟、また神様への信頼によって見えない神様を人々に示すものになりたいと思います。お祈りを捧げます。主なる神様、あなたは世界と人を作り、また人類の歴史に、また私たちの人生に働き続けておられることを感謝します。あなたはあなたに信頼を寄せた一人の若い女性によってペルシャという大帝国の政策を変えさせ、一つの民族を救ってくださいました。私たちも小さなものにすぎませんが、人々の救いのために、幸いのために、あなたに用いていただけるものとしてください。救い主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。